今日は兄の代わりに用軍の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そしてうるさく兄に質問を浴びせた。何でもない。メロスは無理に笑おうと努めた。死に用事を残してきた。またすぐ死に行かねばならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか。きれいな衣装も買ってきた。さあこれから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪ねた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。ぶどうの季節まで待ってくれと答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ。とさらに押して頼んだ。向こうの牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか向こうをなだめ、すかして解き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは、何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも顔面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しようと考えた。その頃には、雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり、未練の情というものはある。今宵呆然歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったからちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたらすぐに市に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくてももうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから 嘘をつくことだ。お前もそれは知ってるね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して照れていた。メロスは笑って、村人たちにも会釈して宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明くる朝の白明の頃である。メロスは羽を置き、ナムさん寝過ごしたか。あ、いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひともあの王に人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って貼り付けの台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスはブルンと両腕を大きく振って宇宙矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらばふるさと。若いメロスはつらかった。幾度か立ち止まりそうになった。えいえい大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て野を横切り、森をくぐり抜け、林村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう。と持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ブラブラ歩いて2里行き3里行き、そろそろ全里程の半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足ははたっと止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこち